新平家物語連続講義第251回、一門都落ちの巻赤とんぼ、吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学び屋ホームページ、学び屋 .caesar.net、 学び屋 .caesar.net でチェックできます。前回は都に戻ってきた肥後の神定義が重盛の遺骨を高野山に送った場面をお送りしました。淀の流れに沿い、洛中の煙を後に、平家一門は長い列を描いて都を落ちていきます。昨夜からの疲労と空腹に人々はあえぎがちでした。むずかる様子を見せ始めた安徳天皇を休ませる必要もあり、一行は途中の関森の小屋に神輿をかき据えて休息を取りました。まもなく関の柵をめぐって、無数の煮炊きの煙がにぎわいましたが、人々は思わず都での暮らしとそれを比べてしまい涙を流しました。一方、幼い帝は無邪気でした。珍しい三夜の旅を楽しみ、赤とんぼに小さい手を伸ばすなど何の屈託もありません。二の尼時子は娘である建礼門院徳子が何も食べないことを心配して声をかけながら、天皇の母という立場になっている娘徳子を心配して辛い気持ちに襲われますが、とにかく帝の成人まではきっと勝っていくという言葉で強さを見せます。しばしの滞在の後、あまりにここで時を過ごすのも問題があるとして、一行は出発の時を迎えます。建礼門院も帝の手を引いて再び蓮与へ入ろうとしますが、帝は急に駄々をこねて乗るのを拒否しました。常盛や建礼門院は帝のご機嫌を取りますが、歩くと言って帝は聞きません。三夜の土を自らの足で踏み、赤とんぼと一緒に自由にかけたいと願う幼い安徳帝です。それでは本文を見ていきます。都の常のおましどころならば、諸教の献上したおもちゃも数々あった。しかしこの際である帝のおもちゃなどは、つい御母も内侍たちも持たなかった。老常盛は根気よく難かる帝をおなだめし抜いた。
おうおう、今にこのおじじもお相手して、なんなとお遊びいたしましょうわい。
それにはここらの野山よりもっともっと良いところへ参りましょう。福原の港から美しいお船に乗らせたもうて、海をは西へと行きますと、温度の瀬戸やら厳島などと申して、それはそれは景色もよく、帝のお遊びにふさわしい天地がいくらでもございまするぞ。のう、そこへ急ごうではございませんか。さあ、神輿に召したもうて、西の国へ。
海と聞かれて帝はやっとうなずきになったが、いざ神輿へとなると帝はまたも御母のうなじにしがみついて、何事かを小さいお声で訴えた。御母はその仰せを後ろの泡の壺や外の壺へささやき伝えたが、帝は御母とでなければ嫌だと言う。そしてせっかくのご機嫌もまた元へこじれそうになったので、
では皆も来やれ
と建礼門院自らお手を引いて秋草の中へ入っていかれた。武者の大軍も彼方にかすむほど歩いてから御母は立ち止まった。そして女官たちへ、
皆は後ろに離れ、ただ人屏風を囲っていてたも
と言いつけた。帝は御母の言葉も待たず、萩、桔梗、お見返しなどの乱るる上へすぐお袴をめくって寝衣をお注ぎ遊ばした。建礼門院はご装束の裾を助けながら、その無邪気なお顔を仰いで、
帝は良いお子様でいらっしゃいましょう。日の御子でいらっしゃいますね。ですからこの母を今のようにもう困らせないでくださいまし。うん。また先ほどのように関森小屋の川屋は無妻ゆえ嫌じゃなどと仰せられてはいけません。旅路の川屋は皆御所のようではございませぬ。馬屋地のお宿でも、波地なら船の上でもお嫌いなく遊ばさねば。
はい。
おう、ようよう、お分かりですこと。
御母と共に、笹流れの水へかがんで、お手を清め、やがて元のところへ戻ってきた。もう今度は帝も、おぐずりなく、素直に輿の内へ入って、御母の膝に抱かれた。神輿は前4人、後ろ4人、8人ずつで担ぐのであるが、なお16名の肩代わりがいる。それらの予兆組がいざと
肩を入れかけると、兵大納言時忠は、しばし、と止めた。
さて、時忠は、御簾の中へ、南の方にあるのが、男山八幡大菩薩と宮代である、との旨を言います。それを合図に、平家一門の人々は、男山の方向に手を使いました。今、ここには、宗盛をはじめとして、平家一門の者が揃っていました。それでは、再び本文を見ていきます。すべてを合わせ、それらの首相や家々の老頭だけでも、そのせい七八千機と見られたが、なお、おびただしい数の各家の正室、側室、侍女、舎人、目のわらべ、老幼までを加えると、万を数えられるのではなかろうか。ゆうべから心も姿も、支離破滅だったそれだけの人間が、はしなくも今、死因と一つになったのを見、兄の天の弟、兵大納言時忠は、なん、と声を高めて、男山の方を伏し拝み、何とぞ我らをして、今一度故郷へ返し入れさせたまえ、再び都へ戻させたまえ、と祈りに祈った。その目を東の方へ移すと、都の空はまだ夜の国のようである。門脇中納言範盛は一首を口ずさんで、儚しな、主は雲糸隔つれば、宿は煙と立ち上るかな、と呼び、首里の大夫常盛も、エビラの中の矢立を取って、ふるさとを焼け野ヶ原と帰り見て、末も煙の波地をぞゆく、と会心印、神輿のうちの女院へそっとお見せした。蓮余は書き上げられた。だが、うますうまず、人歩まず、列後は容易に前へ出ない。振り返り、振り返り、なお都に心を惹かれる金立ち武者やら、立ち淀む造武者の群れもある。それを叱咤するが、前が仕えて、馬ばかり、稲泣き狂わせている侍大将だと、すだれのうちからすすり泣きをもたらしていく四方五下の、花漆の牛車など、吹き迷う山道の秋風や秋草の色とともに、繚乱とそよぎ合って、亡命の流れと見るには、あまりにも美しすぎた。川尻には、藩とか出没するという、難儀でも芥川から山越えするにしくはない。それにしても、宇野部の裏山も越えぬ間に、秋の日はすぐ暮れてくることであろう。夕風は糸と冷たかろう。牛一頭の牛車に三頭もつけて、牛飼いは鞭を振り鳴らすが、所詮夜道をかけても向こう側の岸までは行けるかどうか。疲れても、眠とうても、小屋の間では、と人々は励まし合った。そしてやっと小屋の間ではたどり着き、草深い田舎寺の内と外とでたむろ寝した。誰もかもくたくたになって沼のように眠ったのである。昨日までの金殿玉楼に引き換えて、主女も女院も枕の下にコオロギの鳴くを聞き、素肌の荒壁に囲まれて、寒々と冬鴨の親子のように抱き合うてお眠りになった。さて、新平家物語の作者である吉川英治は、平家都落ちについてこんな風に書いています。一門都落ちは有史以来の出来事であった。僕ら現代人はより異常な国家変革さえ目に見てきたが、平家時代頃の人々には一夜のうちに首都が昨日の首都でなく、権力者の府がそっくり他と入れ替わるというような現象を見たのは初めてだったに違いない。そして昭和の民衆と同様に、当時の庶民もその迅速さにはただもうあっけに取られたことだろうと思われる。金貨一兆の夢といえば、わずか6時でもことは済むが、如実に再現しようとか分かろうとしていくと、昨日の経験さえも容易でない。まして歴史限界の中では、片鱗でも描き出せれば本質の行幸だと思っている。平家正宗の24日から25日朝までのわずか一夜だけでも、一個一個の人間が舐めた思いを想像すると、あまりにもその様相は大きすぎて、実相の把握も困難であり、身に過ぎた素材と特訓で、型のごとき都落ちを型のごとき物語に書いてしまった気がするのである。こんな短足を読者に訴えるのも変だが、正直自分でも書き得たと思っていない。定めし読者も不満を覚えたことであったろうと思う。本日の授業はここまでになります。